朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんに来てもらっています。奥山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当によろしくお願いします。今回はですね、ちょっと私悩みを相談したくてですね、私神田大輔、朝日新聞の記者としてツイッターのアカウントをですね、運営してます。で、実は新聞社の記者で、日本で実名と社名をそのまま出してツイートし始めたっていうのは多分僕が一番最初なんですよ、はい、2008年かな。もっと前からやってる人も丹治さんとかいたんですけれども、まあ、実名は出してなかったし、社名も多分出してないんですよね。で、そういう意味では、まあ、だいぶ前からやってるんですよね、10年以上ですよ、
はい、
なんですけど、もう最近ね、ツイートをどういう風にしたらいいのかっていうのがなんかもう分かんなくなってきちゃって、どうしたらいいですかね。
どの辺が悩みなんですか。
もうなんか何かをツイートするっていうことに対して、そうだな、まあ、いろんな意見が来るとかいうのにはもうだいぶ慣れちゃったんですけれども、ていうか多分なんか最近あんま来ないっていう感じもあって、別に僕ブロックとかミュートとか全然してないんですけど、まあ、それにしても、まあ、ツイッターの言論空間自体がなんかあんまり生産性がないような気がしちゃって、それこそね、ポッドキャストでこんなの配信しましたよみたいな紹介は相変わらずさせてはもらってるんですけれども、なんかそれとは違う、それ以上のといいますか、ことに関して自分をこうね、なんか出していくみたいなことに関しては、なんか、まあ、ちょっと若干そのね、消極的になってるところはあるんですよ、はいはいはい、これどうですかね。
でもこれは多分神田さんだけではない、
だけじゃない
ことだと思います。
本当ですか。
まあ、それの裏返しとして、はい、ツイッター社が最近こうやつぎばえにいろんな機能をまあリリースしてるんですよね。まあ、議論が荒れないようにするというのが多分一つの柱になってると思うんですけど、はいはい、まあ、リツイートするときに、まあ、これは本当にリツイートしますかみたいな確認をするとかですね、
はいはいはいはい、
まあ、トランプ氏に関してはファクトチェックみたいな形で、うん、こうアラートが出るみたいな、
なんかね、まだこれはその議論がなされている事柄だとか、なんか真実ではない可能性があるみたいなね、
はい、
うん、ことですよね。
だ、一つは、まあ、前回お話しさせていただいた極端な人の話にもつながると思うんですけれども、
うんうんうん、
こういろんな人が多分使い出したことによって、うん、極端な人が悪目立ちしちゃっている部分もあるのかな。
なんかね、もうツイッターで普通の人を探すっていうのがどうしたらいいのかって思っちゃってるんですよ。いないんじゃないのかっていうね。
おそらく極端な人の実数もちょびっと増えたことによって、でももともと極端だから、その発信量はその倍以上に拡散しちゃっていて、うん、
なるほど、
こう真ん中あたりの人が、まあ、ちょっと怖くなっちゃって何も言わない、
まあ、いるけど見えないんですね。
そうですね、でもしかしたら昔はやっぱり初期のネットカルチャーの、
うん、
まあ、これもいいか悪いかはあるんですけど、うん、まあ、そういった雰囲気が分かってる人だけで盛り上がれたところはあった、
まあね、まあ、私も本当にパソコン通信の時代からやってて、はい、ニフティーサーブとかやってたんですけれども、はい、まあ、なんか喧嘩となんとかはなんかニフの花みたいなね、
はい、
なんかもう当時からそのこうよくね、喧嘩的なことは行われてはいたんですよ。あと、まあ、それこそ2チャンネルの初期の頃とかね、
はい、
そうだったと思いますけど、なんかその分かってるやつだけ分かればいいみたいな感じのノリではもう今ないですもんね。
なんかその喧嘩の質が
変わった、
ちょっとなんかルールが、
何ですかルール、
いっぱいできちゃったかなって気がする
。例えば
もう異種格闘技戦みたいになってて、
あ、はあはあはあ、
昔はなんかまあプロレスだけだったところに、ね、
そうか、もうもはや土俵が共有されてないっていう、
なんかそれぞれの土俵だと思ってきたら、なんかこれ何ガチだったのとか、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
これ武器使ってよかったんだとか、
なるほどね、なるほどなるほど、
シナリオないのこれみたいな感じになってんのかなっていう、
あれなんか土俵を割ってるじゃんと思いきや、いやなんか土俵から出たら負けとか聞いてないしみたいなね、
死ぬまでやるんじゃないのこの世界はみたいな
変わっちゃったかな、そうかもしれない。
でもまあそれぞれはそれぞれのルールを持っているので、
うん、
でも間違ってると思ってないっていうのが、前回お話した実名制でそういうのがなくならないっていうのにも関係すると思うんですけど、
あ、
まあ、本人がちょっと後ろめたかったら、うん、実名だったら恥ずかしいので、
恥ずかしいですよ、
やめるんですけど、うん、本人はすごいいいことしてると 思っちゃってるので、
なくならない、
まあ、少なくとも間違ってるとは思ってないから、うん、まあ、そういった極端な意見が目立ってしまう、
うんうん、
まあ、そこのフェーズに来て、今そういうプラットフォームと呼ばれるその場所を用意しているツイッターであったりとか、
はいはい、
フェイスブックであったりが、うん、まあ、なんとかそれをこう、まあ、スムーズにするような機能として、うん、
ね、
まあ、いわゆるアーキテクチャ側から変えようとしてますけれども、
うん、だってそうしないと多分みんないなくなっちゃいますよね。
まあ、企業としてはそこは死活問題なので、ね、うん、まあそこ行ったら怖いって思われたらおしまいなので、
うんうん、もうすでにそういう雰囲気ありますからね。
まあ、そうですね、ジャンルのテーマによってはちょっとこうやすやすと発言しにくいものが増えてきちゃってますよね。そうですよね、
フェイスブックでも若干そういう感じ受けますもんね。
まあ、そうですね、まあ、スクショを取られて拡散とかっていうのもありますし、友達でつながってなくてもまあそういうのって出てきちゃいますからね。
出ちゃうんですよね、
まあ、むしろ実名なのでそれがセットで出ちゃうみたいな怖さがあったりするので、
かえってそっちの方が怖いみたいなところもある。
で、まあ、日本の場合特にフェイスブックはこう中高年というか中年が多いとされているので、うん、そうですね、結構そこの、まあ、カルチャーが、うん、まあ、若者があまり寄りつかない一つの原因になっているとも言われてますね。
なるほどね、うん、いやだからなんかそういう意味じゃ空気も変わってきた。確かに僕が2008年にツイッターを始めた頃はまだ牧歌的でね、はい、津田るとか言ってましたし ね、
はいはい、
したね、誰も言わなくなっちゃいましたけどね。
津田る言わないですね、
うん、だいぶ変わっちゃいました、
はい、
うん、でなんかそういうどうですか、そういうこう変わってきたなっていうようなことってね、まあ、この放送というか、まあ、ポッドキャストではいろいろな社会現象的なところをね、こう見てるわけなんですけれども、はい、なんかこう奥山さんでこう気になってるところがあります？
一つは、うん、いわゆる企業の中の人、
企業の、ね、中の人ね、うん、はい、これは有名な人結構いますよ ね、
すね、
シャープだったとかキングジムだとか、
ね、
パインアメとかなんかいろいろありましたよね、
まあ、本とかも出るぐらい、
そうそう出てましたね、
有名な人もいますけども、うん、まあ、こういった企業の中の人アカウントに対して、うん、まあ、ちょっと今変化が出てんじゃないかなっていうのを感じていまして、
どういう変化、
まあ、実は直近で取材をさせていただいたのがクックパッドさんが運営している、
はいはい、あのレシピがいっぱい載ってるサイト ね、
うん、クックパッドニュースっていうのがあるんですけども、まあ、こちらはツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINE、うん、主に運用してまして、
うん、はいはい、
まあ、中でも LINE は日本で一番友達が多いとされている、まあ、700万人ほどが登録している
、巨大なアカウント。700万すごいですね。
まあ、他もツイッターも。
朝日新聞より多いじゃないか。
はい。
ね、紙の朝日新聞よりもね。
はい、
うん。
多いです。
本当にね。はい。
ぐらい多いんですけど、
はいはい。
まあ、その、まあ、いわゆる中の人に取材をさせていただいたときに言っていたのが、まあ、変な話なんですけど、我々に中の人はいませんと。
中の人はいない？あなたが中の人なんじゃないんですか？
あ、これは多分比喩なんですけど、ああ、まあ、そういう人格を持って運営はしてません。
ああ、なるほどね。シャープさんとかね、その中の、はい、人格がこうにじみ出るというか、むしろ出しているっていうか、はい、いうのはやんないですよっていう。
そうですね。
うん、
まあ、これ一見なんかちょっと冷たいような感じにもなるんですけど、ね、そうですよ、うん、まあ、実はこうユーザーファーストであると。
お、
主役はクックパッドの場合レシピであり、まあ、それを求めてきているユーザーであるわけだから、まあ
ね、
こうそれを伝える側はそんなにシャシャリ出なくてもいいんじゃないかと。
おお、なるほどね。伝える側がシャシャリ出ている、私たちは本当にあの複雑な気持ちですけれどもそうやって言われたらその通りですね、
まあ、特にレシピというのはすごく分かりやすい機能としてクックパッドはあるので、
そうですね、
でユーザー側もそれを求めてるっていうのは分かりやすくあるので、まあそこに対してはなるべくスムーズにそれをつなげるっていうのに徹するのが大事だと、う
ん、なるほどね。そこはね、確かにその通りかもしれないですね、うん、すごくちゃんとそこら辺はユーザーが何を求めているのかっていうのを直視しているっていう、そういう言い方もできます ね、
うですね、うんうん、でまあ、結構面白いのはアカウントによって全然運営ポリシーが違っていて、
へ、
LINE は、うん、結構こう料理を日々の中で、うん、まあ、ちょっと、まあ、効率化したい、
ほうほうほうほう、
お役立ち情報みたいなのを求めてる人、
時短みたいなことですか？
そうですね、
はいはい、
でそれはなぜかっていうと LINE っていうのはプッシュ型の、
あ、そうです、ね、
向こうからやってくる情報なので、自分からはまあ取りに行かないっていう、うんうん、ここをまあユーザーの特性として捉えていて、まあ、いわゆるこうタスクみたいな感じで料理をされて、うんうん、まあ、これは多分ほとんどの方かもしれないんですけど、
そう
ですよ、うん、まあ、そこをきっかけに料理の楽しみを伝えたいっていうのを、あ、まあ、LINE のポリシーにしている。なるほど
ね。食わなきゃ死んじゃうからね、楽しい料理へみたいな。
そうですね、はいはいはい、まあ、子育て世代とかに特に
そういう、あ、それはいいですね、
大事だと、うんうん、で一方、インスタグラム、
はいはい、
これは結構コアなファンに向けてやってると。
コアのね、うん、
こうクックパッドのユーザーの中でも、うん、まあ、レシピをこう投稿する人の中で、
うん、
すごく熱心にレシピをこう開発したり、
うんうん、
でそれがすごく人気があるユーザーさんが何人かいて、
う
ん、そういう方をお声掛けして中継のライブをしちゃうと。
インフルエンサーだ、
はい、
はいはい、
でそのライブを、まあ、他の料理好きのユーザーさんに公開をして、
うん、
でインタラクティブにそこでやり取りをする。
ああなるほどね。どんな風に作ってんですか、こんなとこ工夫してんですよみたいな。
そうですね、
いいですね、それは楽しそう、う
ん、なので LINE に比べると、
はいはい、ま
あ、かなり料理好きのコアな人向
け。ああなるほどね。なんかでもそれ私インスタグラムって聞いた時にそれこそ映える料理でも出してるのかと思ったら全然違うんですね。
まあそれはライブのことではあるんですけど、
うん、
あとはまあ海外のインスタとの連携とかもやってる。
へ、
まあ、インスタは結構グローバルで使われているので、ね、
はいはい、
海外レシピみたいなのをそこで紹介し合うみたいな、
うん、
まあ、ここを、まあ、2つ比べるだけでも
違いますね。
全然中の人は出てこないわけですよね。
まだ違うんですか。なんか
あとはフェイスブックは、
はいはい、
こう昔ながら昔からファンがついているアカウントらしくて、もう特に何もない
まあまあ、 あの年齢層も高めっていうこともあるかもしれないですけどね、はい、そこは落ち着いてやっていこうと、
まあ、新着のレシピをこうある意味淡々と紹介するのが求められてい
ると
思
って。なるほどなるほど、機能的だ。
ツイッターの場合はちょっとネタっぽいやつみたいな、
うん、うまいですね。なるほどね。
フライパンで作れるなんかスモークサーモンみたいな、
はいはいはい、
なんかそういったレシピを紹介するとちょっとバズるみたいな。
結局そういうのってちょっと見ちゃいますもんね。面白いね。
結構男性が多いらしいんです、ツイッター。
ああわかるわ。なんかねご飯にポテトチップのなんか潰してねかけてみて食べちゃうみたいなね、うん、
っていう形で、まあ、アカウントごとに全然違う運営ポリシーなので、
うんうん、
当然そこに中の人っていう共通項はないわけですよね。
なるほどね。この後もね引き続き奥山さんからお話を伺っていきます。
朝日新聞ポッドキャスト、共に考え共に作る音声による新しい報道の形、朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点、約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかしあなたは知らない、新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト。
はい、というわけでですね、ウィズニュース奥山編集長からお話を聞いてるんですが、ここまでの話で言いますと、ネットでね変化がある、まあ、特にツイッターなんかがそうだよと、こう企業のアカウントがこれまで人格を出すっていうのが、まあ一つ流行りというかそういうのがあったんだけれども、最近はそれに逆行するというか、むしろこう中の人はなどいないっていうね、そういうタイプのアカウントが出ていて、でその一例としてクックパッドの話を聞いてましたね。でクックパッドは それぞれ媒体、ツイッターならツイッター、インスタグラムならインスタグラム、LINE なら LINE ということで、それぞれこうやり方も変えていると、そういう話ですね。
はい、
うん、で、最後聞いてるのがツイッターの話で、ネタになるやつが受けると。
そうですね。
うん、だからそうやってやっぱりこう企業のアカウントっていうのも、ただどれにしても人格は持たないんですね。
そうですね。
うん、そこが大事なんですか。
そうみたいですね。まあ、クックパッドの場合は、すごくポジティブというか、うん、
ポジティブにね。
まあ、考えた結果の姿ではあるんですけど、
うん、
まあ、一方でちょっと気になるこうブログが最近あります、
ね。まあ、そういう言い方をしたってことは多分ネガティブな例が出てくるんでしょうねここからね。
まあ、ネガティブ捉え方によってはそれをこう気づきとも受け止められるかなという気がするんですけど、
気づきね、はい、
まあ、ハテナブログでですね、
ハテブ、
はい、うん、こう匿名の、まあ、ハテブロ
ですね、
マスダ、
アノニマスダイアリーですね、はいはいはい、
に投稿されたので、まあぶっちゃけ真偽はわからないです。
あ、まあまあ本当かどうかは分かんないけれども、
まあむしろそのリアクションの方が面白かったのでご紹介するんですけど、
何ですか。
まあとあるスーパーの中の人を私はやってました、
うん、スーパーマーケットのね、
はい、
うん、
で新規の取り組みで、
うん、
まあ、全然そういうのは分かんなかったけど、
うん、
まあ、上司に言われて始めて、
うん、
で自分なりに勉強をして、
はいはい、
でまさにそういう人格を出した方がいいと、
まあシャープさんとかのね、はい、本とか読んだんでしょうね
っていうのを書いてまして、うん、でまあ勉強した結果、
はい、
どんどんフォロワーが増えたと。
いいじゃないですか。
で、まあ、一発のアカウントに育ったので、
素晴らしいじゃないですか。
いろんな部署から、
うん、
ちょっとこれ投稿してよって
声がかかる。あるあるかもしれない、はいはいはい、
まあ、野菜売り場であったりとか、うん、肉担当であったりとか、
なるほどね、
こう季節に合わせて自分の商品をアピールしたいと担当者が来るようになったと。でまあ、それをこう企業の中の人としてまあ対応しながらやってきたら、まあ炎上が起こったと。
炎上？スーパーで？
まあ、ネット上の炎上ですね。
いやでもスーパーのアカウントってなんかそんな平和そうですけどね。
そのこう中の人、まあ元の中の人が言うには、やっぱりネット上にはいろんな意見がある人がいるというのを改めて分かったと。
いやでも政治家のアカウントじゃあるまいし、何でそんな炎上するんですか？
結構信憑性があるなと思った書き方だったのが、例えば冬にアイスクリームをこたつで食べるのはいかがですかと。
いいじゃないですか、
投稿したと。
あったかいところで冷たいもの食うってのは最高ですよね、
はい、そうしたらそれに対して、こたつで電気を使って、アイスクリームの冷凍庫で電気を使って、どんだけ環境破壊するんだ。
いや、いいじゃない、それぐらいはさ、本当ですか？
というのは突きついてきました。まあ、当然、それは何十通とかじゃなくて、本当、1通とか2通なんですけど。
そういうの炎上っていうのやめましょうよね。
ただやっぱり担当者としては、
あそうか、
まあ、特にこうビジネスの広報宣伝でやっていると、
ね、
1個でもそういうのがあるとやっぱり気になっちゃうと、
うんうん、まあまあそういう人もいるでしょうね、
はい、結構決定的になっちゃったのがうなぎだそうで。
うなぎ、
はい、
うなぎなんて美味しいからじゃないですか。
でうなぎ担当のこう売り場の人から、やっぱりまあ同様の牛の日なのか分かんないですけど、まあ、ぜひこれをツイートしてほしいと。
まあそう言うでしょうね。
ただ彼はやっぱり勉強したからって、これやばいと思ったらしいんです。
あ僕もねなんとなくわかりますよ。やっぱりうなぎってのはこう希少なね今やね、はい、絶滅も危惧されているから、はい、まあ牛の日なんかに関してもね反対してる人もいますからね。
そうです、でそれはちょっとこういうの怖いので、ちょっとやめませんかって言ったら、
好判断じゃないですか。
ただちょっとこれもなんか大げさで言うと経営判断になっちゃって、まあ、そのブログによると社長にまで言ったと、けど、まあ、やっぱり出してくれと言って
やれと
出したと、
うん、
やっぱ案の定、環境破壊、こう絶滅危惧種、どうしてくれるんだと。
まあね、うなぎに関してはね、でもコンビニなんかももうそれこそ受注生産をするとかいう風な時代ですから、まあ、ちょっとその社長の判断どうかなって思いますね。
そこがまあやっぱり、まあ、多分もう一つの難しさで社内的にネットのこのまあ慣れ度、
分かってない人がいて上司には逆らえないし
難しいところ。ただ担当者としては別に個人名ではやってないですけれども、
まあね、
まあ、それをダイレクトに受け取るのは自分であると。
そうですね、そうなりますね。
まあ、そのブログによるとちょっと会社を休むぐらい悩んじゃった。
あそうですか、向いてないですよ、そういう
なってしまって。
そうですね。
でもやっぱりこれはまあ、基本ソーシャルって自分からやろうというのが結構原動力な世界に、
まあまあそうですよ、
にちょっとビジネスとして入ってくるところが後から付け加わったのかなっていう気がして。
あ、ね、あなるほどね。
でそういう意味で言うとある意味被害者なところもあり、まあ、なんかこう新規事業に取り組むのはすごく大事ではあるんですけど、は
い
は
い
は
い
は
い、あこれね、まあ、不幸な、ね、すれ違いというか、いや確かにツイッターなんて、まあ、始めた頃ねだいぶ前だから忘れちゃいましたけど、ただ何をツイートしたって誰からも反応返ってこないんですよね、
はいはい、
だからそうですよ、フォロワーがゼロなんだから、
はい、
でまあ、だんだんちょっとずつ増えるんですけれども、手っ取り早いフォロワーの増やし方っていうのは、まあ、有名なアカウントに絡んでいくことだなんていう人もいるわけですよね、はいはいはいはい、で結局なんかそういうところで自分はここにいるよっていうのをアピールするみたいな、そういうやり口があって、結局ツイッターって誰かから反応をもらうまではその存在が認められないっていう世界なんですよね。まあ、人間の社会もそうかもしれないけれども、はい、でもだいぶ極端な形になってるっていうような場所に、そういう企業のしかも広報っていうのが入っていくっていうのは、これはねやっぱりなかなかちょっとこうそぐわないところはあるんでしょうね。
そうですね、まあ、まさに今神田さんが言ったような、現実社会とあんま変わらないところはあるわけですよ、やっぱりこういろんな意見がいるのも確かですし。
いやだって知らないですけど、多分スーパーの広報に文句つけてくる人なんてね、普通にその電話してくる人だからいるんじゃないですか。
そうなんです、ね、そうなんです。だそこがネットならではっていうところでちょっと構えちゃうことで、
あ、
まあ、余計に重く受け止めちゃったり、
まあね、
まあ、ある意味軽く受け止める人もいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、ちょっとそこのバイアスがどうしてもつきまとっちゃったのかなっていう気はして、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、 で多分その人は初めてやったことだろうし、それこそね電話を受ける人なんかはそこら辺の対応もねもう慣れてるところもあるかもしれないけれども、あとまあ電話だと一応向こうもねあの人間の声をしているんで、そういうこうやり取りがまた違ってくるかもしれないけれどもね、テキストで書いてあることって意外とねこの友達からのメールとかでもなんか冷たいななんつって思っちゃってね突き刺さっちゃうみたいなことありますもんね。
これは結構例えば LINE の人生相談みたいなところに話を聞いた時も言ってたんですけど、いわゆる命の電話みたいなサービスでは今誰も電話しないので、若い人は特に
そうなんですね。
LINE でこうチャンネルを開くとすごい相談が来ると、でもやっぱり電話の受け答えとは全然違うルールがあって、まあ電話の場合はやっぱりこう時差がないわけですよね。リアルタイムでそこでレスポンスがあるの で、
ね で、 ねうん、
でかつまあやっぱり表情みたいなの見えるわけです
よ、ね、うん、空気みたいなのが伝わりますもんね。
LINE の場合はこう返信が途絶える瞬間もあるわけです。
あ、はいはい、
ですごいビビって怖くなっちゃったら、うん、お風呂入ってましたみたいな話なんですね。
あ、そう命の、ね、問題ってことになると、ね、俺はもうびっくりしますよね。
だそこで相談の対応をしている団体の話とかを聞くと、うん、やっぱりこう今はすごくそれを研究しているところもあるけど、うん、やっぱり見えてきたのは LINE ならではのそういったルールというかカルチャーがあるので、うんうんうん、まあ現実社会の裏返しで言ってることは一緒なんだけど、うん、こう伝え方受け止め方は別々に考えた方がいいと、う
ん、まあね、それこそ既読するみたいなことだってね昔はなかったですからね。そんな方はね、
そうですね、
我々の時代はダイヤル回して手を止めたっつってね、
そうですね、
でね泣いたりわめいたりしてたんですよね、はい、そうそう、だからルールっていうのは変わってきてる、
はい、
でもだからそういうその、ハテナブックマークの、はい、その匿名の人なんかも、まあ本当かどうか知りませんけどなんか本当っぽい感じしますけれども、
でこれに対してすごいリアクションが、
うん、あ、リアクションの話が、ね、
盛り上がって
面白いって言ってましたよね。
でやっぱりこう共感すると、でもう中の人ってそこまでリスクを負う必要ないんじゃないのと、
うんうん、そうなんですよね。なんかそれがだからそのちょっとやっぱりもやもやみんなしてんだと思いますよ、うんうんうん、
だ、まあ、そういって目立つことだけが正解かっていうところの一つの、まあ、投げかけとも受け止めたんですけど、
うんう
ん、なんかこうフォロワーが多いとか、うんうんうん、まあ、リツイートが多いとかっていう部分が大事にされガチですけど、
うん、
そればっか目いくと、うん、多分過激な人であったりとか、うん、まあ、ちょっとこう珍しいものをやることが正解にもなってしまうんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもまあツイッターいろんな人がやるようになったのであれば、うん、そういろんなゴールがあってもいいかもしれないですよね。
はいはいはいはい、別にフォロワーだけじゃないと、
はい、そのブログで書かれてたのが、うん、やっぱ担当者にノルマになってってたらしいんですね。
ありがちな話でしょうね、それはね。
で成績みたいなのが、うん、こうフォロワー数の伸びみたいになっちゃって、うわ
KPI とか言ってたでしょどうせ、ね、
はい、
う
ん、まあ、そうすると、まあ、伸びないと悩むし、
はいはい、
でも伸びるといろんな意見が来るしっていう。
そうですよね。でもそれでね、なんか会社を休むほど心を痛めるっていうんじゃね、これはもう労働災害ですよそんなの。
そうなんですよ ね、
うん、
だそこは結構リアクションとか見てると、
はいはい、
まあ、中の人の位置づけっていうのがちょっと変わり始めてるのかなっていう、う
ん、あ、だからそのさっき の、 そのクックパッドみたいにその人格は持ちませんよと、
はい、
うん、これはその人が中にいるんじゃありませんよってことをあえて宣言する。
そうですね。
そっちの方がもう増えそうですかね。
まあやっぱりすごく成功してるとされている企業アカウントの中の人何人かお会いしたことはあるんですけど、
う
ん
う
ん、
ほいほいほい、
まあまあ変人ですよね。
まあまあ変人。
まあまあ変人
です、ね。どういう意味で変人なんですか。
まあ、大体みんな言うのは、うん、半分会社辞めた気にならないとできませんって。
ああ、なんかね、ちょっと私の身にも刺さるような言葉ですけれども、あ、そうですか。
はい、
うん、まあ。半分会社を辞めるっていうのは要するにもうあんまりその会社に対して忖度しないみたいなことですか。
まあそこはケースバイケースなんですよ。やっぱりいろいろ考えちゃうと何もできない。
う
ん、
そういう
つながるのかなっていう気がして、
なるほど、普通の人ではちょっとできないかもしれないですね。
まあ、そういうリアクションに対する受け止めも、まあ、いい意味でもちょっとスルー力みたいなのが必要なのかもしれないですね。
いやいや、もうね、常々思ってますけどね、あのシャープさんとかね、 あとセガとかね、すごい、もうめちゃくちゃすごい、まあ、天才だなと思っていて、はい、多分俗人的な問題が多いんじゃないか。あれ私なんかから見ていて もう立ち回りとかですね、そのなんていうのかな、もちろんその一定のね、なんか彼の中でのルールとかあるんでしょうけれども、やってできることじゃないだろうなっていう ね、
そうですね、
一体この世の中に企業がどんだけあるんだっていう話で、その中でああいうふうにうまくいってる人なんて数えられるほどでしょ、はい、
そこが、まあ、なので多分いろいろゴールを作り始めるフェーズに入ったのかなっていう、それがもしかしたらフォロワー数だけじゃないっていう、まあ、数で見られるようなのにも結びつくかもしれないですし、内容的に、まあ、そういう人格は見えないけどもすごく便利なアカウントだよねっていうのでも評価されたりとか、まあ、1個のものを求めすぎるとどうしても競争が過当になってしまって、追いつけないことで悩むみたいなのも生まれるので、まあ多様性と言ってしまえばそれまでなんですけど、
まあね、
これもやっぱ現実社会を表しているような気がしますよね。
なるほどね。でもやっぱどうしても気になるのがやっぱりね、デジタルディバイド、これもあんまり最近聞かない言葉ですけどね、やっぱなんかそのデジタルに対する知識っていうのが、まあ、我々も正直ね、会社の朝日新聞社の中にいたってそれは感じるところあるじゃないですか、はい、まあ、その辺の理解のない人とある人の間でものすごい、これ結構なんだかんだで年齢じゃなかったりする場合もありますけれども、はいはい、結構大きな差ありますよね。
それはまあそうですよね、例えば最近のハンコを一つ取ってもやっぱりいろんな
意見がありますし、ハンコね、私もね、そのね、ハンコを押すためにね、あの5月のコロナの中でも会社に来ましたからね、
はい、
でもそういうのっていうのはこれどうにもならないところありますかね。
結局そこで回っているものがある以上、まあ、すごく身近な例で言うと、例えば PTA とかの回覧板で一人でも LINE 使ってないと紙にせざるを得ないみたいな話っていうのは、じゃあ、 まあその人を LINE から誰が一から教えるのかみたいな話になってくるの で、 でかつ、まあ結構これはテレワークでも問題になりましたけど、会社の仕事に個人のこう、まあ例えば Wi-Fi の設備であったりとか、まあ机もそうですけど、使わざるを得ないっていう、
使わざるを得ない、
結構こうなんか寄水域みたいなところがあるので、ね、じゃあ LINE のこう PTA も PTA のためだけにスマホを買った人の費用をみんなで分担するのかみたいな話になってくるんですよね。
そこはだって、今時スマホ持ってないとか LINE やってないとかどういうことだよっていう人もいるでしょうからね。
そうですね、そこはまあ税金でなんかできるのかどうかとかって考えていくと、結構まだまだ一筋縄ではいかない、こうユニバーサルデザインみたいなところでいくと、
まあね、いやなんかね、まあ、さっき私あんなこと言いましたけど、僕は実はハンコってちょっと好きなところもあって、ハンコで何でも片付くじゃないですか、
はいはい、
だからある意味ではすごいこう簡単手軽でね、あの便利なツールって一面もあるんですよ ね、 あれね。
そうなんですよね、
でもなんつうか、まあ、そこだけじゃないんでしょうけれどもね、こういう世の中の移り変わりってものに対してそれについていける人といけない人ってが出るのが、これはまあ当たり前だと思うんですよ、
はい、
でついていけない人を切り捨てるっていうんだったら、まあそれは独裁国家じゃないですか、
はい、
そうじゃないやり方っていうのはやっぱうまく考えていかないとね、いけないんでしょうね。
そこがまあ間を取っていけるといいんでしょうけど、どうしてもまあシルバー民主主義みたいなのに関係するかもしれないですけど、政治家心理でいうと、まあやっぱり当てにしているのはそういった票だったりすると、まあ構造的にやっぱそっち寄りなことが増えちゃうのも確かでしょうね。
だから代表点がね、やっぱり高齢の層にあるっていうところがあるし、
あんたらの票いらないから全部 IT 化するよ、どこまで言えるか
ならないかもしれない、投票率も高いし。あれ、岡山さん、これなんか結論としては若者も選挙に行こうぜみたいなことがありそうですけれども、これ大丈夫ですか、こんな感じで。
すごい話が、
ね、え、
最初神田さんの人生
悩み相談から始まったんですけどねどうして選挙の話になったのか、まあ、よく分かんないですけれども、ただまあそうなんですよね、そこを多分政府とかだけに任せてるとすごい難しいんで、
はい、
まあ、自分のできるところからね、まあ、お年寄りもそうだし、あんまり関心のない人もちょっとずつ巻き込んでってね、でみんなが暮らしやすいようにしていくっていうのも自分の身の回りだけでもみたいなことの積み重ねしかないんじゃないですか。
まあ、一個の正解に絞らないっていうのが大事かもしれないですね。
そうですね、
はい、
でまあまあそうそうそう、だからの、まあ、片肘張らないで何か一つのルールだけっていうことじゃなくってやっていける、
はい、
多様性ってことでいいですか。
ですね、
わ、はい、ね、かりました、どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@ 朝日 .com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。